このコーナーでは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに活かせるお話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーです。
はい、今日のテーマはですね、信ずるに足る計画にせよです。
信ずるに足る計画にせよ、
はい、
前回は先手先回りする時の注意事項として攻めてこないことを期待しないということでしたけれども、はい、
まあ、そういうふうにですね、はい、備えてね計画を立てていくんだけど、まあ、今日はですねそのできた計画がですね、これなら勝てると、これならやれるとですね、
はい、
まあまあ例えば経営者自身もそうだし、はい、それを聞いたですね社員さんですね、部下もですね確かにこれならいけると、信ずるに足る計画になっているかどうかが大切なんだという話をしてみたいと思います。
お願いします。
はい、この番組でもですね何度か出てきた秒算というね、
はい、
平等の秒に算数の算ですね、の教えなんですけども、未だ戦わずして秒算するに勝つ者は算を得ること大きなり、未だ戦わずして秒算するに勝たざる者は算を得ること少なきなり、算大きは勝ち、算少なきは勝たず、言わんや算なきにおいておや、というね、教えなわけなんですけども、はい、まあ、これはずっと聞いていただいているリスナーの方はねもうお分かりかと思うんですが、一応説明をしておくと
、はい、
戦いの前にですね平等でね作戦を立てて、行った時に、まだ戦う前の段階でですね勝つ方は勝算があって、うん、負ける方は大体勝算がないぜと、
はい、
で実際戦ってみたらやっぱり勝算があった方が勝って、勝算が少なかった方が負けてるじゃないかと、だからそもそも勝算がないようなのにも話にならんぞっていうね、まあ、要するにこう戦う前に勝てるかどうかは分かってるだろうと、まあ、こういう教えになりますね。
はい、もう秒算はもうありがたいことに長尾さんから何度も教えていただきましたから、はい、覚えましたよしっかりと。
そうですよね、まあ、これ非常に重要な教えなんだけど、はい、でここで大切なことはですね、はい、その計画をですね経営者とかリーダーだけじゃなくてやっぱ社員さんとかメンバー部下ともですね共有しているっていうことがね、うん、
はい、
重要で、賞賛が持てるかどうか、
はい、
信ずるに足るものになってるかどうかっていう、まあことなんですよね、うん、でなんでかっていうと、あ、これならいけますねと、この計画ならやれそうじゃないですかと思わない限り、うん、実行に移れないからなんですよね。
はい、
でどんだけですねその経営者とかリーダーがこういう計画でいけといくら言ってもですね、聞いてる側がこんなんじゃ無理なんじゃねえのと思ってたんじゃ、やっぱり頑張ろうっていうね気にはならないわけですよ。
はい、
まあ、だから、まあ、作戦を立てる時にですね平等でいちいちねやるのは何でかというと、お祈りもついでにまあやるわけで、
はい、
でやった時にですねもうこれは勝てるっていう神のお付けがあったとか、
はい、
いきなり鳩がピューと飛んで、うん、白い鳩がいたみたいな、ほら見ろと、
こう、そうなんですね、
そうなんですよ、俺たちにはその神のねご加護があるみたいな、はい、まあ、そんなようなことをですね、
はい、
言うとですね、あ、そうかみたいな、
はい、
まあ、だから内容だけじゃなくて、うんうんうん、やっぱりこの、言ってることがですね、はい、あ、確かにそうだなとこうメンバー全員がですね思うっていうことは非常に重要だっていうことですね。
もう周りを信じさせるっていうことが大事なんですね。
そうなんですよね、まあ、そういう計画を立てていくっていうことですね、はい、で、まあ、秒算についてはですね、まあ、今まで何度も出てきたんで、はい、まあ、これぐらいにしてですね、もう一つ今日は孫子の教えをご紹介してみたいと思うんですけれども、
はい、お願いします。
はい、信ずるに至る、ね、計画ができるっていうことは、まあ、勝てる見込みとか売れる見込みっていうのが立ったということになりますんで、はい、孫子のですねこの教えをね、まあ、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、
はい、
古のいわゆるよく戦う者は勝ちやすきに勝つ者なり、故によく戦う者の勝つや知名なく有効なし、という教えになります。
これはどういう意味なんでしょうか。
はい、優れたですね将軍っていうのは勝ちやすい敵に勝つもんなんだということなんですね。で、はい、勝ちやすい敵って何かというと弱い敵に勝つっていうことです、
はいはいは
い、で弱い敵に勝ったらどうなるかっていうと勝つのが当たり前なので、うん、
はい、
で周りの一般の人はですねあいつなんだと、勝って当然じゃねえかということになるわけだから、はい、そういう人がもし勝っても知名なく有効なし、知名っていうのは知恵の地に名前と書くんですけども、はい、まあ、あの人は優秀だと 立派な人だというようなことも言われないし、有効なしっていうのはね、勇敢な功績と書いて有効っていうんだけど、あの人は非常に勇敢な人だなと褒められることもなくて、なんて言われるかというと、それはそう勝って当然じゃん、相手が弱かったじゃんと言われちゃうよっていう教えになります。
はあ、でも優秀な将軍だったらもうなんだろう、こう優位に立って勝てそうな気もしますけどね。
そうなんですよね、
はい、
と思うのがこう一般ピープルでね、青木さんそういう
一般ピープルです。
そういうふうに考えるのがまあ普通なんだけど、はい、それをですね、まあ、この秒さんの教えともまあ関連があるわけなんですけども、はい、必ず勝てるかどうかを事前に判断ができて、勝てる時だけ戦うというですね、はい、ジャッジができる将軍が一番まあ立派なわけなんですよ。なのでいくら優秀だからといってもですね、はい、まあ、もしかしたらこれ負けるかもしれんなという危うい戦をですね、はい、仕掛けていくようなことをしてですね、もし万が一負けたりなんかすると、はい、国が滅ぶ、まあ、少なくとも人が死ぬというですね、うん、結果をもたらすことになります。なので一番大切なことは勝てるかどうかをきちんと見極めていく、戦争を起こすべきかどうかという見極めが正しい、そういう将軍が一番優れてる。で、国王からすると一番安心ができるっていうか、で、なんとか将軍が行きますって言ったらね、ああお前が行くって言うならいいなと、
はい、
任せたみたいなことになるんだけど、まあ、優秀なんだけどこうちょっとこうね、あのおっちょこちょいじゃないけど、
はい、
こうね、俺が行きますみたいな言って、おいおい大丈夫かお前みたいなで下手にね勢いで行っちゃって、
はい、
負けましたみたいな言われたら、おいっていうね、あのことになっちゃうでしょ、はい、なので、まあ、そういうこう判断ができるのが重要なんだけど、結果としてその人は弱い敵としか戦わないわけなんで、一般の国民というかピープルが見るとですね、あの人なんだよと、弱い人としかね、弱い敵としか戦わないじゃないかと、まあ、こういうことになるわけですね。
はい、言ってますの、見極めってすごく難しいですよね。
そうなんですよね。だからこの辺がね、まあ、素人でなかなかね、はい、あの分からない
と、
まあ、いうあのことになるんですね、
はい、
で20年後に向けたですね、あの長期のね戦略計画、まあ、こういうもの立てていくわけなんだけど、でこれはまああの自社のですね可能性を広げていくという意味で、はい、まあ、非常にチャレンジングな内容になっていくんですけども、そこからですねだんだん逆算していくと、最終的には単年度の計画、うん、今期どうするかみたいなね、まあ、計画になります、
はい、
でここはまさに実践なので、うん、負けが許されないっていうことになるんですね、
はい、
なのでここではですねより確実な戦い、勝ちやすい先に絞り込んだ戦いというものをやっていく、まあ、要するに勝つべくして勝つ、取るべくして取る、受注すべくして受注するという戦いをしていくことになるわけなんですね。
もう必ず勝ちに行くぞっていう、
そうそう、
負けが許されな い,
っていうことです
よね。そうなんです
よ。でその時の問題がですね、
はいはい、
じゃあどうなるかというと、確実に売れそうなところに絞り込んでいって、例えば注文もらえたと、
はい、
った時に周りの人がですね、それは取れて当然じゃないかと、売れそうなところに行ってるんだから受注して当然じゃねえかと、うん、まあ、こういうふうにねついつい言いたくなる、
はい、
あそこ行って売れたのと、まあ、当たり前じゃんみたいな感じにね、
はい、
こうなっちゃうわけですよ、でこれがですねまさに先ほどの一般ピープルの反応と同じようなもんで、はい、まあ、売れそうなとこ行ったら売れたんだから当たり前じゃないかっていうのは、弱い敵と戦ったんだから勝てて当然じゃないかというのと同じことになりますよね、
はい、
だけど実際にはですね、この売れそうなところだけをきちんとターゲッティングして、そこにピンポイントで売りに行くっていうことが非常に有効な活動なのであってですね、
はい、
下手に動いたり何度も何度もアホみたいにですねアタックしていくみたいな、そういう戦いをする方がよっぽど無駄を生んでるわけなんですね、まあ、そういう発想しなきゃいけないってことになります。
じゃあもう当たり前だと思われてもいいっていうことですか。
そうそうそうそう、でそういう人をですね、
はい、
きちんと評価をしていかなきゃいけないってことなんですけども、
はい、
ついついですね、まあ、このまあ年配の人っていうかベテランの人はですね、やっぱ若い時ずっと苦労したとか、まあ、そういうのがありますから、
はい、
苦労して取った、頑張ってやってきたとかね、努力した人をどうしても評価をしたくなるわけです、
はい、
なんかパッと見て楽そうに効率的にパパッとやってきたりなんかすると、なんだよお前、もうちょっとやれよみたいな、
はい、
もうちょっとできるだろうとか、
うんうん、
例えば早く帰ったりなんかすると、
はい、
もうちょっとやったらできるじゃんみたいなパパッと仕事をやってですね、
はい、
あの成果を上げてるにもかかわらず、うん、なんだよってなって、で逆にですね大して成果も出てないのに一生懸命やってるとか頑張ってるとか遅くまでやってるみたいなのね、はい、お頑張ってるなご苦労さんみたいなことを、
はいはい
はい、まあ、やっちゃう人がね多いわけで、こんなことをしていると働き方改革なんかもね できないわけですよ。
進まないですね。
そういうことなんですね、まあ、そこをですね変えていかなきゃいけないよっていうことになりますね。
そうか、確かになんかこう残業してる人を見るとすごく頑張ってるっていう
風になりますもんね。そうなんですよ、
そうか。今日の孫子の兵法をビジネスで生かせのテーマは信ずるに足る計画にせよでしたが、使ったお言葉は未だ戦わずして量産するに、勝つ者は賛を得ること大きなり。次回も楽しみにしています。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。